The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの後半をお送りします。それではどうぞ。
ここからは前回に引き続き、マルゴゴム工業株式会社代表取締役社長執行役員の藤木達夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回まではこの会社の概要であったり、挑戦していく姿勢が大事だよっていうことをお伝えいただきました。のここからは旅シューズについて伺っていきたいと思うんですが、これはどういった商品なんですか？
はい、当社がですね、直旅から始まったということはご紹介した通りなんですけれども、
はい、
もう100年以上直旅をですね、作って社会に提供させていただいてます。ただですね、ご存知のように、農業とか林業とか従来直旅が、たくさん使われてた、そういう作業に従事する方々がだんだん少なくなってきて、それから建設現場も作業環境が変わってきてるといったようなことで、直旅の良さを分かってもらう機会が随分減ってきてます。
あ、
はい、で一方でですね、
はい、
海外の方が日本に来てその直旅を見てですね、
はい、
そのデザインとか機能性とか、はい、そういったものを評価されるというケースもあるんですね。特にヨーロッパのフランスの方なんかに多いようなんですけれど、
はい、
でそれがきっかけになってですね、フランスでお祭り用の直旅を販売したりといったようなこともございました。
はい、フランスのお祭りで使うってことですか？
まあ、祭り、日本のお祭り用の直旅を、
はいはい、
少しアレンジして海外向けにデザインとか少し使用する生地を変えたりとかですね、そういったことでフランスに紹介したことがあるんですね。
あ、
はい、それなりの手応えがあったということのようなんですけれど、
はい、
じゃあそれをということで日本にそれを持って帰って日本で紹介するようなこともやったんですけど、今一つこううまく日本には浸透しなかったという経緯があるようなんです。
逆輸入みたいなことになったんですね。
はい、でもこのせっかく長年我々が培ってきたこの技術、旅型のシューズの技術をですね、なんとかこう日本でこれからも受け入れてもらえるようにならないんだろうかということで、2000年を過ぎてからですかね、随分試行錯誤しておりました。はい、2010年にはですね、一旦もう国内からその直旅の生産っていうのは一旦国内からはもう海外移してしまってたんですけれど、
はい、
2010年に国内でも旅の生産ラインというのをもう一度作ろうということで、復活をさせた。で日本で作りながら何かこう旅シューズの良さを、紹介できないかという取り組みをしてきてですね、
はい、
2014年に、
はい、
国産の旅シューズ、旅リラという名前なんですけれども、
はい、
それを国内に紹介するということができるようになりました。で、旅の良さを生かしながら普段使いできる、いわゆるコンフォートシューズですね、そういったものとして今ご紹介をさせていただいてます。現在ではファッション、スポーツ、革靴ですね、ビジネス、それからサンダルといったような、いろんな旅シューズを紹介させていただいてます。
あ、はい、多種多様な旅シューズがまた日本でちょっと根付いているというか、人気を、
ね、
はい、集めるように、
はい、皆さんに浸透していくといいなというふうに思ってます。
あ、そうなんですね。カタログを今渡していただいて見てるんですが、やっぱり旅というとこのね、親指とこの横の指がこう空いているっていうのが、これがまたね、
そうですね、そのことがですね、
はい、
子供さんの足育であったりとか、それからお年寄りの、転倒防止であったり、それから女性に多いんですかね、外反母趾
そうですね、はい、
そういった問題に、効果があるというふうに言われてるんですね。ぜひそういう面でもですね、
はい、
機能面でもぜひ皆さんにはその良さを知っていただければいいなというふうに思ってます。
あ、藤木社長は普段旅は履かれるんですか？
はい、散歩の時に、旅リラを使ったりとかですね、仕事の時には 革の旅シューズを履いたり、うんうん、
あ、はい、今日もバッチリ、はい、履かれてるんですね、
はい、履いてます。
どうですか、やっぱり普通の靴に比べて旅ってこう快適さとかが違うんですかね。
親指が別の動きをするということなので、うん、まあ、足元はすごくしっかりします、うん、はい、そこはもう明らかに感じるところですね、う
ん、
はい、なので、まあ、スポーツ選手の中にもですね、はい、トレーニングの時にそういう旅型の履物を使うとか、うん、そういう方もいらっしゃいますし、学校の運動部とかもですね、うん、
はい、
まあ、基礎体力作りの時にその旅型の履物を使うとか、
はい、
そういったところも出てきたりしてるよう聞いてますね。
あ、はい、日本人の足にやっぱ旅っていうのは、まあ、機能面でもやっぱ合うっていうところがあるんでしょうね。
そうなんでしょうね、はい、まあ、そういったものをずっとこう長年使ってきたっていうのは、うん、まあ、何かやはり良さがあるんだろうと思いますね、
はい、ウォーキングも旅リラだと、
はい、
違います。
もう本当快適ですよ。
そうなんですね、はい、私もちょっとなんか取り入れたいなっていうのを今じわじわと商品の良さを伝えていただいて、は
い、
感じております。うち子供もねいるので、なんか子供にもそういう昔からのもう伝統文化っていうのと、そして今そのファッション性の高さとかもありますよね。そういうのをこう感じさせてあげたいなっていうのをすごい思いました。
子供さん用のラインナップもありますので、
はい、そうですね、
はい、ぜひ見てください。
ぜひ子育てにも皆さん役立てていただきたいと思います、はい、もう100年経ちましたが、今後次の100年に向けてはどういったことをお考えですか。
はい、ですね、実は現在来年から始まる新しい中期計画も検討しているところです、
はい、うんうん、
もう社会は大変大きな変革期になります、うん、人口減少とか環境とかデジタルっていうのが我々の社会の潮流として、
はい、
あるんだろうと思います、そういう中で、まあ、私たちがこれからどんな製品を作っていって、うん、どんな仕事の仕方をするのか、まさに今の議論の真っ最中というところですね、
はい、
自動車部品の事業でどういう分野をこれから伸ばしていくのか、
はい、
それから非自動車の新しい分野をどう伸ばしていくのか、
うんうん、
これから具体化していきたいと思ってます、
はい、
ただミッションにある安全安心快適感動を提供するというこの軸はぶらさないつもりです、うん、ぶらしてはいけないと思います。
なるほど、社会本当に大きな変革期を迎えていると思うんですが、まあ、人口減少、環境、デジタルなど、藤木社長が今個人的にこれはこれからちょっと解決していかないといけないなっていうような、そういう社会課題とかっていうのは何かありますか。
そうですね、まあ、本当にこの人口問題、それから環境、デジタル、どれもとても重要な課題だと思います、
はい、
まあ、この中から一つっていうのはとても難しいんですが、うん、まあ、ちょっと今頭に思い浮かんだことで言いますと、
はい、
まあ、デジタルですかね、仕事の仕方がこれからどんどん変わってくるんだろうなと思います。
あ、
はい、コロナをきっかけにリモートワークとかですね、うん、あとウェブでの会議であったりとか、
はい、
そういった仕事の仕方が随分普及しました、
うんうん、
ね、したじゃないですか、
はい、
もっともっと多分うまく使えば、
はい、
効率よく仕事できるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、
はい、
本当にこうリアルで対面でやらなきゃいけない仕事と、うん、
はい、
ウェブでコミュニケーションすることによって、
うん、
大きな問題なくできる仕事と、
はい、
そういうものをうまくこう整理しながら、
はい、
仕事の進め方を効率化していけるといいなというふうには思ってます、
うん、あ、そうなんですね。やっぱりコロナが一つの、ね、きっかけとしてはありましたよ ね、
よね、
はい、これからはまあデジタルを生かした効率化っていうのももっと進んでいけばいいんじゃないかなっていうところですね、はいはい、そういった変化もしながら今後に向けてはどういった人材を求めていらっしゃいますか。
はい、実は学生の採用面接でですね、
はい、
学生さんからどういう人材が、
うんうん、
例えば企業で成長していくとお考えですかとか逆に質問されることが多いんですね
、はい
はい、で私は素直であることと前向きであることということをお答えすることが多いんですね、
うん、
はい、 耳障りなことも含めてやっぱりいろんな意見があります、はい、それをまず受け止める、嫌なものはこう跳ねつけるんではなくて、はい、皆さんのお話をまずは聞く、いろんな意見を聞く、でその上で解決していくためにやっぱり前向きに物事を、前向きな姿勢っていうのは常に必要だと思いますね。なので当社は先ほど求める人材像っていうことを申し上げましたけれど、はい、高い志と熱い思いを胸に、はい、進化成長を続ける人材、まあ、まさにそういう人がこう素直にきちんと話を聞いて前向きに取り組んでいくという人材に当たるんではないかなというふうに思いますね、は
い、まあ、そういった人たちと一緒にまだこれからどんどん会社を盛り上げていきたいっていうことなんですね、
はいはい、あとですね、はい、ちょっとそれるかもわからないんですけれども、うん、当社ダイバーシティっていうこともやはりかなり意識をしています、はい、海外から日本の大学で勉強して、うん、そのまま当社に入社してくれてる社員もいますし、はい、それから、まあ、外国人技能実習生もたくさんいます、うんうん、それから女性の能力をもっともっと発揮してもらえるような、はい、その環境整備とか制度の見直しのために丸ごスマイルプロジェクトというそういう活動も行ってます。女性従業員の意見を組み上げたり、はい、他社の女性社員と交流したりといったそういう活動もそのプロジェクトで行っているんですね。
あ、そうなんですね、は
い、でおそらくこの取り組みを評価していただいたんだと思うんですけれども、はい、倉敷市からは、うん、倉敷市男女共同参画推進事業所というものに認定をしていただいて、やはりこれからの時代そのダイバーシティというか、うん、男性女性それから日本人外国人若い人年配の人、うん、そういった人たち本当にいろんな人たちが一緒になってやっていかなきゃいけない、みんなが力発揮していかなきゃいけないっていう時代になってくると思いますので、そのダイバーシティっていうのはこれからも大いに意識をしていきたいなというふうには考えているところですね。は
い、じゃあそのいろんな、まあ、例えば人種であったり性別であったりっていうのをもう藤木社長も受け入れるという、う
ん、先ほどいろんな意見もまず受け止めるという話しましたけど、はい、いろんな人がいていい、でいろんな意見があっていいんだと思ってます、うん、それをうまく力にしていくっていう取り組みが求められてるんだろうなと思いますね。
じゃあこれからそういうところで社長の腕の見せ所っていうところなんですね。
ちょっと責任重大ですね、
はい、そうですねいろんな人がいろんな価値観を持って働ける会社なんだなっていうふうにすごく感じました、はい、最後にリクエスト曲の紹介をお願いします。
はい、はい、桑田佳祐さんの、はい、スマイル晴れ渡る空のという曲です。東京オリンピックの放送で、うん、まあ、日本選手をはじめ皆さんの大活躍の映像とともにこの曲が流れていたのがすごく印象に残ってます。で、まあ、私自身はこの曲聴いてすごくこう一体感を感じることができて、はい、大変好きな曲ですね。
ああ、そうなんですね、はい、こちらの曲後ほどかけさせていただきたいと思います、はいはい、います。ありがとうございます。ここまでは丸ごゴム工業株式会社代表取締役社長執行役員の藤木達夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。